アキラレディオ与論島はちさばりおきの皆さん、どうも川端アキラでございます。さあ、またしても久しぶりですけども、今現在喋ってる収録なんですが、時間が5月の31日の日曜日、はい、夕方、16時ね、夕方4時ということでございまして、まあ、全国的にですね、台風情報が発生いたしておりまして、はい、まあ、まだ風が強いんですけど、雨は降ってないという、そういう状況でございます。さあ、まあ、久しぶりなんですけども、さらに久しぶりのご無沙汰、土曜の夜はスナックアキラですね。土曜の夜スナックアキラ、テーマを決めてですね、ライブ放送をしてたんですけども、これがまたなかなかですね、ちょっと、まあ、週末いろいろ立て込んで、いやー、なかなかちょっとね、企画も進められないなと思っている企画がありまして、それが土曜の夜スナックアキラライブ放送してたんですけど、ライブの1時間をちょっと取れないということで、今回ですね、ちょっと実験的に、はい、土曜の夜は、土曜の夜は詰まってますね、土曜の夜はスナックアキラの、まあ、一応自分のですね、中の定番コーナー、自分の中の人気コーナーとしてですね、ずっと続けている日本見聞歌の旅、はい、要は全国をですね、あの都道府県とか、まあ、エリアに分けてですね、あの歌っていくっていうので、まあ南のね、沖縄ね、先島諸島、八重山ね、宮古から、まあそっからですね、沖縄県ね、そして与論、自分が現在住んでいる与論ね、生まれ島でございますけど、与論とね、そっちの特集から、こう鹿児島と、まあ続けてるんですよ。で、続けてきて、このね、アキラレディオの名物コーナーにしようっていうので、ライブ放送でね、皆さんからリクエストを募ってきましたね。まあ1時間のライブ放送だったんですけども、もちろんその前にですね、調べて、基本そこにまつわるその県でね、鹿児島県なら鹿児島県にまつわる歌とか、あの民謡とかありますよね、まあ、ご当地ソングもありますしね、そんな歌とか、やっぱりその出身、そこの出身であるとかね、そういったところをですね、ネットでこう調べて、こうパッとね、こう思い、この人は福岡出身だとかね、こうこの人は東京だとかね、パッと思い浮かぶ場合もあるんですけども、なかなか調べないとわからないっていうね、そういうローカルなネタもありまして、まあこうずっと続けてきて、もう前回がですね、なんと、去年の話になりますが、12月の27日ですね、2月の27日、東京は人口が多いっていうか、出身者も多かったので、西東京と東東京に分けさせていただきました。そして東東京、去年、終わりまして、今もう5月31日ですよ。はい。ね。もしかしたらこの放送もね、収録だからまたぐかもしれない。6月、6月入ったら約半年間ね、1月2月3月4 4月5月ね、何をやってたんだろうね、まあ、何をやってたというか、あのライブをやったりですね、まあ仕事をしたりとかってね、今回こう台風が来るっていうことでね、まあちょっと説明させていただくと、まあ、全国的にそうだと思いますけど、まず世論、台風が来るとですね、船がね、来ない、 船はねもう重要ですよ。あの鹿児島と沖縄ね、各島々を往復しておりますけども、船が来ないということは、生活物資が来ないね。まあ分かりやすく言うとスーパーのね、野菜、牛乳、卵とかね、あの重要な、そういったものがですね、スーパーや食料品店からこうどんどんどんどんこう徐々に、なくなってる、はい、私もこうやって喋ってますけどもね、あまり買いだめするのはどうかとね、もちろん必要不可欠なものっていうのは買っておりますけどもね、こうね、あまりこう買いだめしちゃうとちょっと今島のね、島に住んでるとやっぱ助け合いですから、まあもちろん自分が食えなかったらね、長引いたらまたね、大変なので、今のところ情報によりますと6月の3日ぐらいまで船は来ないと。そしてニュースで見ましたが、当然のごとく飛行機も明日からですかね、はい、明日から、沖縄県の、ね、沖縄那覇空港からの飛行機ほぼ欠航であるという、はい、そんな状況でね、まあ、かなりも説明で、はい、6分半ぐらい話しておりますけども、はい、まあ、ここからですね、もう日本見聞歌の旅もですね、こう収録とか歌をね一気に1時間やって、皆さんのこうコメントを見たりリクエストをね聞いて、川端明さんね、これ歌ってほしいというね、そういうテーマでやってきましたけども、今回ははい、この1月、5月までですね、まあ、土曜日の夜ね、特にでも土曜の夜ね、スナックアキラ基本、土曜の9時ね、もう場所はもう与論島の私のお店であるね、ダイニング&ミュージック内田処理ね、ダイニング&ミュージック内田処理からお送りしていたんですけども、いろいろと考えるとやっぱ予定とか用事が入るとですね、これはライブでね、ここまで放送できなかったのはね、生ライブにこだわってたからというのもあります。はいね、まあその日によってね、皆さんの都合もありますから、そのコメントとかねリクエストがたくさん、来る日もあればそうでなかったりね、なかなか週末忙しいなっていうのもありますし、ね、お店実際に、開けてそれでね、お客さんとのやり取りでの放送だったりとか、そういうゲストを入れたりとか、まあ、いろいろやっていたんですけども、はい、とにかくこれではですね、日本見聞歌の旅がですねなかなか進まないなというふうにね、思ってしまって、まあ、今夜は、実験的にですね、収録でお送りしようというふうに思っております。まあ、番組内容は、まあ、ライブと同じで1時間ぐらいっていうね、そういう想定にしております。はい、ぜひ、ご理解ご了承、いや別にライブでは聞いてないよっていう人まあ、ね、いるとは思うんですけどもね、せっかくのタイミングで告知に合わせてね、ライブで聞いてますって方もいたりすると思うっていうかね、その臨場感が良かったのにっていうか思う方もいらっしゃると思うんで、またいろいろなんかご意見とかね、まあ、リクエストも含めてね、前もってリクエストはしていただけるとありがたいとかね、なんかそういうのもコメントをできますので、レターっていう機能コメントありますんで、はい、ぜひね、実験的ではございますが、ここからはね、 土曜の夜はスナックアキラっていうね、このね、まあこの9時にやるライブ放送は置いといて、その中の全国のねご当地ソングだったり、そこの出身者の歌を歌う日本見聞歌の旅、今回ですね、前回の東東京に続きまして、なんと埼玉県でございます。はい、ようやくたどり着いた埼玉県。はい、まあ埼玉県よくね、海なし県というふうにね、言われますけども、まあ私川端明のね、その縁とゆかりもねある県でございますから、そんなところも含めてですね、話していきたいというふうに、思っておりますが、さあどっから行こうかななんていうふうに思いますけども、まあちょっとね歴史は前後しちゃうかもしれませんけども、まあなんといってもですね、埼玉県、翔んで埼玉ですよ。翔んで埼玉、ほぼそこにこうネタがね、詰まってるんじゃないか。はい、2もありまして、そこら辺はちょっと関西のね滋賀とかね、いろいろそこら辺も題材としてというか、まあ多少ね、まあ原作が原作漫画なんでね、まあちょっとこう、まあはっきり言ってこういろいろいじってるわけですよ。でもこの翔んで埼玉っていうのは、熊谷から始まります。はい、私がですね与論、ね茶花小学校、与論中学校、与論高校までですね、行ってね、そして東京に出るということで、まあまあ大学か専門学校にね、行くしかないだろうね、進路はね何かしら、どうせなら花の東京に出ていきたいというふうにね思って、受けた大学がですね立正大学でございます。はい、立正大学、確かに東京、五反田、大崎ね、試験も行きましたけどもね、数々ねちゃんと見てなかったんですかね。実は1年2年、まあ私は経済学部経済学科でしたけども、1年2年は実は埼玉県の熊谷、はい、赤羽から50分ぐらいですかね、まあさらにバス、乗り継ぎまして熊谷だったわけでございますね。この翔んで埼玉も熊谷ね、まあ他のところもいろいろ出ますけども、まさにですねもう最初高崎線ね、そしてこの間の3月のライブでも久しぶりにね話しましたけども、まあ、私 自体はこの間のね日本見聞歌の旅でもですね、とにかく東京にこだわりたくて、住んだのが赤羽ね、北区赤羽でございますが、北区赤羽に住みながら、高崎線でですね JR 高崎線で熊谷にね通ってましたよね。最初にねうちの親父とですね、まあ川端浩一とね一緒に大学をね見に、しかも部屋を決めようと思ってね、上野からだったと思いますけどもね、高崎線で乗って行った時にですね、まあ1時間半ぐらいかかって、 まあ、うちの親父はですね短期なんでね、はい、まあ、短期っていうかまあまあそう、まあ、瞬間湯沸かし器みたいなところがあって、もう帰りはもう、はいね、あまりにも遠くでも新幹線で帰るっつって、新幹線で帰りまして、はい、そして、まあ、仕切り直しで、いやもうどうしても東京住みたいんだろうっつってね、だったら赤羽がいいんじゃないかっていうふうにして、赤羽駅のですね南口をすぐ出た、そんなですね不動産屋にね駆け込んで、新築ね、新築で、学生が住めるようなそんなアパートないかっつってね、言ってですね、あれはそうですね、まあ今だから言えると思いますけども、確かコーポアピタ、アピタ21っていうね、21世紀っていう、まあ本当に新築でしたね、できたばっかり、綺麗なとこでしたけども、確か、うん、これも言っていいと思うんですけどもね、カルビーの本社の裏あたりだったかな、はい、本社だったのかな、これは、はい、とにかく、そこに住みまして、はい、私は赤羽からですね通うね、埼玉の熊谷に通う、そんな学生生活をね、スタートいたしました。はい、といったわけでちょっと、かなり、てんこ盛りなので、また後でね振り返るっていうのも含めて曲に絡めてですね、お話ししたいと思いますので、はい、まずは埼玉出身、埼玉出身って言ったらもうすぐこれが浮かぶんじゃないかなっていうふうにね、もう一曲一曲にですねエピソードもすごく多くて、エピソードトークがものすごく長い、はい、これがまた収録だとねじっくり喋りたくなるんですよね、そうじゃないとよくわからないのでね、まずはですね、もうこれはまあ飛んで埼玉でも出てきますけど、はい、ジ・アルフィーですよ、はい、ね、ギターボーカル、ね、高見沢俊彦さん、ね、桜井ベースボーカル、桜井健さんがそれぞれ埼玉出身ということでございまして、ね、ジ・アルフィーベスト戦、ベスト10世代だったんで、正直、ジ・アルフィーはメリー・アンクからね、それこそ知って、は3人で3人編成の面白い、バンドだななんていう風にね思いました。はい、ハードロックの要素もね、入って、いるというか、まあギターロックでね、はい、坂崎幸之助さんのこうアコースティックギターでね、そしてまたこのビートルズフリークであるっていうか、そういう雰囲気もあって、まあそれぞれこう3人がものすごいこう個性的でね、またトークの方もね、面白いね、そんな、まあ、この間NHK でね見ましたけども、3000回ね、もう50周年は超えて52年、もうそういった意味でも本当モンスターバンド、モンスターグループですね、長く、続けて、ファンもたくさんいるっていう、はい、まあ以前もラジオで喋りましたけど、ボブ・ディランの映画ですね、で、坂崎幸之助さんは映画館でお見かけしたという、実際にバンドの皆さんとはちょっとコブラツイスターズ、ソロも含めて、はい、接点がありませんでしたのでお会いしたいことはないんですけど、まずは日本、 見聞歌の旅ですね。埼玉県はジ・アルフィーの星空のディスタンスを聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。聞いていただいたのはジ・アルフィーで星空のディスタンスでございました。さあ埼玉出身のね方々 いろいろいらっしゃいますけども、ちょっとやっぱりね思い入れがある、まあ小学校ぐらいですかね。まあその時にね、鹿児島県は最南端、世論の方からね、埼玉だな、さすが埼玉だなというふうにね意識したことはないんですけども、はい、まあやっぱジ・アルフィーはね、まあでも桜井さんのね伸びる高音ね、なかなかにして難しいなっていうふうに思いますけど、結構埼玉出身の方は高音がね伸びる方が多いんでしょうか。しょうかってねいろいろ見たらですね、 私が見たら懐かしいところで、本田美奈子さんね、そして小柳ゆきさんを、元祖昭和のアイドル天地真理さんね、太田博美さん、吉田美奈子さん、はい、そして個性的なシンガーね、チャラさんなんか言いますけど、あ、チャラさんのね見に行ったな、イエンタウンバウンド、スワローテール、バタフライ、岩井俊二監督ね、愛の歌、まあまあこれもすごい、小林武史さんのねね歌でもね、実はチャレンジしたんだけど、うん、ちょっとあのね、てててててててね、たたたたたたたたれれってタララで歌ってますけどもね、あれはそうね、私のキーに合わない、まあこれね、あの YouTube であのカラオケ音源とかでねお送りしてるんですけどもね、はい、ぴったりね、あの合わなかったんでチャレンジはしたんですけど、この収録だとこうライブ放送とは違ってね、こう、まあ、一発勝負の面白さもありますけどもね、こうあの曲を聴いてね、あ、さすがにこれはちょっとやばいぞっていうのがあるなっていうふうに、あのね、今一つだったっていうね、のもありますんで、次選んだのはですね、はい、五大悟ですよ。五大悟のね、竹川幸秀さんボーカル、ね、浦和でございますけど、まあ五大悟はね前からいろいろ取り上げていてですね、まあファンで銀河鉄道39とかね、もうとにかくモンキーマジックも含めてもう名曲揃い、ちょっとねこう三木義野さんもはじめメンバー、この五大悟もこの間ね、あの NHK のソングスにやっぱり取り上げられてたんですよね、50周年ですか。1970年代の、ね、デビューのバンドのこの息の長さはすごいんですけども、まあ初めて、こうね買った CD じゃないですよ、シングル、お小遣い貯めて買ったシングルが、はい、五大悟のですね、ガンダーラね、もちろんこの西遊記のね、テレビドラマ西遊記の、まあ、モンキーマジックがオープニングでガンダーラがね、エンディングでしたから、じゃあ聴いていただこうかなというふうに、思います。はい、それではね、五大悟でガンダーラ。 はい、聞いていただいたのは五代五でガンダーラ、ガンダーラやっぱりこう最初に買ったねあのシングルレコードっていうことで思い入れすごくありますけど、ザ・コブラツイスターズであのアニメのシルクロード少年ユートっていうね、これももう最勇気シルクロード少年ですからね、最勇気をなんかテーマにした、アニメがありまして、オープニングが五代五、エンディングがねあのザ・コブラツイスターズのね、ラストシングルでもありますね、天まで届けという、でこれがすごい縁だなというふうにね思いました。はいね、理想郷ね、サイの国、ガンダーラとちょっと違いますけどもね、そういったところがありましてですね、まあちょっとね一つあの後悔しているっていうのもあのねあれなんですけども、熊谷ねあのその後立正大学音楽サークルに入りまして、結構ね熊谷であの友達のね、音楽サークルのねお家とかにね一緒に、まあ夏休み合宿が終わってからかな、あの仲良くなりまして一緒にバンドやったりとかしてね、まあちょっと赤羽に帰るのもめんどくさいななんていうふうに思うようになりまして、まあ住めば都と言うけれどもね、実際にこの熊谷でねこうあの生活っていうかね、そこでアパートで多分、当時だと1万2万ぐらいは絶対安かったでしょうから、あのまあ歴史にねたらればっていうのはないんですけどもね、まあ、実際あのその後五反田大崎にね移ってから、まあ、通いやすかったんで実際良かったんだけど、こう2年間この濃密なねすごい、まあ時期ね18、19、20歳ぐらいの時期をね、まああの暑いね盆地気候で暑いですけど、まあ、熊谷に住んでてもあの楽しかったのかななんていうふうにね思います。特にお店とかね、定食屋とかね、うん、みんなで音楽聴いてましたからね、まあ、今でも同じようなことやってるんでしょうけど、あのまさに学生時代青春時代っていうことでね、はい、これ収録にするとですね結構あのエピソードトークもね、ね考えることもすごく多いので、このあっという間にこう歌う曲ね そんなたくさんじゃないぞみたいなあのありますけども、まあまあご了承ください。まあそういったねかけがえのない、音楽の友達もできて、まあその中にザ・コブラツイスターズのね青森出身のギターの相馬刑事がいたりなんかしたので、まあそこでね頑張ってきてプロを目指してっていう風にね、まあタイミングもあったと思いますしね、当時たくさんのバンドがデビューしましたから、その中の一つでザ・コブラツイスターズもデビューできたという風にね思っておりますね。第何期バンドブームなのか分からないですけども、まあねあのブルーハーツだったりイカ天ホコ天とかねいろいろあったりとかもしてまして、その中にねこう私が好きになったこう五代五とか、あと今回、まあ、これも声高すぎてねあの歌いませんけども、あのスターダストレビューね、あの根本かなめさんとかもね、今夜だけきっととかもうあの取り上げたいななんていうふうにね、思っておりますが、はい、あっという間にこうどんどん時間が、なくなってくるもんなんだななんていうふうに思いますが、それでは、大学時代の話もしましたけど、まあ、あの高校の時にね、はい、高校3年生卒業生を送った歌がありまして、あのそちらの方もですね埼玉出身ということで、はい、これいきましょうかね、レベッカ、はい、 こさんね、浦和ドラムの小田原豊さんね、出身ということでございまして、一回ソロになってからもですね、大阪の餃子のお店、道と書いてあぶし、こちらの方でも、歌ったと思いますけども、まあ私の高校時代のね、思い出のそういった、卒業生を送る歌でもございますので聴いていただきたいと思います。今回はちょっとアコースティックで、やりました。やっぱりちょっとキーが違うので、それでは聴いてください、レベッカでフレンズ。それじゃあ弾き語りでレベッカでフレンズ、ワン、ツー、フォー。口づけを交わした日はママの顔さえも見れなかった。ポケットのコイン集めて一つずつ夢を数えたね。ほらあれは二人の隠れ家、秘密のメモリーをどこで壊れたの。 Always うつむく日は見つめ合って指をつないだら Always 時が止まる気がした。ねえ君は覚えている夕映えによく似合うの曲、黙り込む君がいつも悲しくて口ずさんだのに、今時は流れてセピアに染まるメロディー、oh, 二度と戻れない Always 他人よりも遠く見えていつも走ってた Always あの瞳が愛しい。どこで壊れたの Always うつむく日は見つめ合って指を繋いだ Always 時が止まる気がした。さて、聞いていただいたのはレベッカでフレンズでした。うん、レベッカもね、本当こうバンドブームっていうそういったところで、出てきたバンドですけども、さあ、次参りましょう。ね、先ほどいろいろ紹介しましたけども、 会いたいのね、沢田千佳子さんなどもね。そしてあコブラツイスターズでデビュー前ね、よくね対バンというか、まあ先にデビューしましたけど、ハシケンさんとかね、いろいろ。そしてねビクターでデビューした時にその冠二郎さんね、もう演歌歌手炎武蔵武蔵とかね、バイキングとかね、こういったところも冠二郎さんもなあ取り上げたかったなあなんていうふうに思いますけども、あとまあ萩原健一さんね、証券ですよ、もう憧れの証券、証券もいいですね。そしてエグザイル淳さんね、キリンジ馬場俊秀さん、ね、新しめで言うと星野源さんね、アイデアとかもいいなと思ってはいるんですけど、またまたこれからねチャレンジしたいと思います。あ、そしてやはり所沢の所ジョージさんね、忘れちゃいけません。いろんなたくさんの曲が、あったりしたんですけども、はい、先ほどもちょっと名前上がりましたけども、やはりね都会に、埼玉にね、東京、関東に上京してきたっていう、まあ状況をねすればなんとかなるだろうっていうね、そんな野郎でございましたけども、やはりこの太田裕美さんの名曲、まあ、たくさんの方がカバーされておりますがね、ほんと一つの映画を見るようなそんな一曲でございますから、こちらの方をね紹介したいと思います。それでは太田裕美さんで木綿のハンカチーフ。 はい、聞いていただいたのは太田裕美さんで木綿のハンカチーフでございました。まあ王道ですね。まあちょっと自分が歌うにはちょっと、原曲キーだったんで、低かったとは思いますけれども、はい、さあいろいろお送りしてきましたけども、あと11分ぐらいだっていうことでございまして、そうですね、まあいろいろ探しました。そしたらですね、大学の音楽サークル立正大学の話しましたけども、ね、マリエ・ハワイアンズ、まあロックのサークルでしたけども、ハワイアンズってね、その中で後輩がですね、レッドオリアーズとかジギーのね、コピー、まあ今もうだいぶ前からカバーって言いますけども、ダイヤモンド星ユカイさん、ダイヤモンドユカイさんね、がまあレッドオリアーズですよね。まあ むしろ自分はストリートスライダースのロックンロールっていうのが好きだったんですけども、この久しぶりに埼玉特集なんかでね、ああレッドオリアーズね、活躍してたなと思って、後輩がねカバーしてたんで、バラとワイン、ワイン&ローズをね、雰囲気で歌いましたね。カラオケもね、探したんですけど YouTube の方にはなくて、こうねちょっとコピーした自分でこう演奏をやってますっていうような音源を使わせていただきました。それではレッドオリアーズでバラとワイン。聞いていただいたのはレッドオリアーズでバラとワインでございました。さあ、本日久しぶりの日本見聞歌の旅、いかがでしたでしょうか。 はい、埼玉県を特集させていただきました。さあ最後エンディングテーマですね、聞こえてきましたね、ぼり風熱く空燃えて塀をかける獅子を見たといったわけでございまして、松崎しげるさんが歌うね、西武ライオンズ、はい、まあ私あの赤羽に住んでたっていうね、ことを言いましたから、その後はですね、中央線ね、高円寺とか、まあその辺中野とか吉祥寺とかに住みたかったんですけども、まああの先輩方もですね、西武線いいよっていうね、いうことでございまして、はい、西武新宿線、都立火星、最初鷺宮ですかね、あ、都立火星が先です。都立火星、鷺宮、はい、そしてまあ中野まで歩いていける、荒井薬師、そしてね東京離れる前は沼袋というふうにして、まあ、ほぼ西武線にね、乗っておりましたから、もちろん西武ライオンズね、こちらの方はもうですね、こう馴染みが深いというかね、広告とかも見てましたけども、まあ野球をやってる関係もありましてですね、西武球場にそれこそあのね大リーグで活躍したイチロー選手、そして西武ライオンズ松坂投手がいる時にですね、ありがたいことにザ・コブラツイスターズね、そして埼玉が誇るラジオ局ナックファイブね、ナックファイブのレギュラーもやっておりましたから、ギターの相馬圭一をですね西武球場に呼んでいただきまして、蘇る人々ねのカップリングである七色の希望、そこをね、あのラジオのあのテーマ曲ねでもかけていただきまして、実際に球場に足も運びましてですね、うん、野球人として本当に嬉しいなというふうに、思いました。まあもちろん他にはあの阪神甲子園球場、いろんなところにね、足をねもちろん運んではいるんですけども、基本はい、ひいきのチームとかそういうのは特にありませんで、ね、エンディングで流したのも西武ライオンズファンだからというわけではございません。うん、阪神タイガースのねファンの時もありましたし、小学校の頃はね日本ハムファイターズのね、特待生としてマグアム島とかにも行ったこともありますけども、まあそんないろいろな経験がありますけども、特にねこの野球チームの、ファンだっていうのはないんです。はい。それはねそれもそのはず、福岡に行くとですね、例えば福岡にラジオに行くと、まあ野球やってますみたいなね、そういう話で。まあ、いつかの少年っていう曲もまあ野球がテーマだったりとか、いろいろそういうところもあったり、いろいろね、まあ抜け殻だったりとか、まあそういうね、リトルリーグから高校までずっと野球をやってたっていう、あのすると野球の話になっちゃうんですよね。でもやっぱり地域地域でね、広島は カープだとかね、北海道行ったら、まあ、日本ハムだとかそういうのは、まあ、あるんだ。福岡行ったらね、ソフトバンクだとかね、まあ、大阪もちょっと入り組んでますけども、だから特にその野球チーム、実際はまあ、うちの父親がね、あのジャイアンツ、あの大好きだったんで、まあね、そしてリトルリーグの監督だったんで、まあジャイアンツもちっちゃい頃好きでしたけど、なんかその反動で、これはまあ巨人の星大好きですからね、まあ阪神応援してたりとかもしてましたけど、基本はあの、はい、自分は左投げ左打ちなんですけども、あのイチロー選手を、ずっと応援しておりました。まあもちろん今でもね、野球、見ますけど、そんなにあの、はい、追いかけて詳しいということではございません。はい、といったわけでいろいろ話してきましたけども、まあ、あの埼玉県特集でございました。結構あの昭和の名曲とかね、まあ自分の時代の曲が今回多かったかな、なんていうふうに思っております。はい、そしてまたあの収録ということもありまして、うん、まあいろいろね、時間をこう変えてやってるわけですけど、まあ今ね、あのこの後半のしゃべりを入れてるのは、まあ、オープニングでは、夕方、ね、4時だと言いましたけども、今のしゃべりを入れてるのはですね、はい、夜の10時半でございます。まあスナックアキラですからね、ちょっと飲みながらということでお送りしました。まあ、最後の、まあ、レトリアスは本当に雰囲気だけだったなって、まあ感じもしないでもないんでしたけども、はい、まあこれがまあスナックアキラっぽいというか、はい、日本見聞歌の旅でございまして、まあ収録ね、聞きやすかったですみたいなご意見とか、いやいや、あのライブでしてくださいっていうね、まあ今ちょっと結構ライブでやるのが大変だなっていうのは、あの冒頭にも言いましたけども、はい、ぜひぜひね、リクエストなどもありましたらね、ご当地ソング、その出身のね、方、まだまだこう知らないこともねあります。まあやっぱり結構昭和に偏ってますけど、そんなことはまなく幅広くやりたいなというふうに思っております。次回はですね、まああのいつやるかっていうのをね、言えないんですけども、まあ、今回5月の末日にしたんで、できれば6月に、やりたいなと思っております。そうですね、埼玉のライバルである次は、まあ、東京行きましたから千葉ですね。はい、千葉でございます。またこの飽きられるよう日本見聞歌の旅、はい、お会いしたいというふうに思っておりますので、はい、もしよろしければ、聞いたよという方は、いいね、ね、とか、まあ、コメント、いただければとか、まああと千葉ではこんなリクエストありますよみたいな、こんな方が、ね、ご当地のがありますよとか、はい、そしてね、この方が出身ですよみたいなことを教えていただければ、またね、チャレンジのしがいもあるということでございまして、よろしくお願いします。はい、それでは1時間超えましたけども、また聞いてください。アキラレディオでした。バイバイ。